ただいまから2020年12月13日の第三礼拝、洗礼礼拝を始めます。前奏を聴きながら心を静めて礼拝に待ち望みましょう。賛美歌94番を賛美いたします。代表者の歌声に合わせて会衆の皆様はマスクをつけたままで心合わせてハミングや小声で賛美ください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。オンライン礼拝の方はその場で賛美ください。
Thank you.
司会者がお祈りいたします。恵み深い尊き神様、アドベントの第3週、今朝もこの礼拝堂で、またオンライン礼拝の場で聖書の御言葉を共に分かち合う恵みを感謝します。礼拝に集えず、またオンライン礼拝にもつながることが困難な方のところにも主の恵みが豊かにありますように。新型コロナウイルスの問題が発生して1年が経ちましたが、この困難な時を過ごしている私たちの歩みにおいても、主の恵みが私たちに注がれ続けていることを感謝します。本日は洗礼礼拝です。主イエスが私たちを救うためにこの世界に来てくださったことを思い起こす、クリスマスが近づいているこの時に、私たちの仲間が受洗する喜びを皆で共に分かち合う恵みを感謝します。そして本日は7名の方々が恵み教会に転入されます。新しい仲間を迎えることを皆で共に喜び感謝します。礼拝を通じて御言葉を分かち合う恵みを感謝します。マナ愛知園と森の学園が祝福されていること、キラキラサービスとからしら根が用いられている恵みを感謝します。手番教会とのコイノニアの交わりを感謝します。ケニアのコイノニア教育センターに電気が通り、校舎に明かりが灯った恵みを共に喜びます。たくさんの恵みを感謝します。その一方で、私たちの社会にはさまざまな困難や理不尽な問題があります。困難な状況にある一人一人に、主からの慰めと励ましが豊かに注がれますように。そして私たちが必要な時、必要な場所でお互いに助け合って生きるように私たちを励まし、どうかお持ちください。これから始まる礼拝の御言葉、心を静めて耳を傾けます。御言葉をしっかりと受け止めます。この礼拝を主の恵みの光で大いに満たしてください。どんな時にも私たちと共にいてくださる尊き主、平和の君、主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。会衆の皆様はマスクをつけたまま小声でお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さんおはようございます。アドベント第3週を迎えました。そして今日は第2礼拝で3名の方の洗礼式がありました。イエス様の到来によって私たちは新しい命に生きることができるようになった、 その仲間たちが増えたことを本当に嬉しいなと思います。そして今日は第一礼拝でも第三礼拝でもメッセージの後に転入式がありますので、みんなで仲間たちを迎えたいと思います。本日の朝の聖書箇所はヨハネによる福音書1章5節の御言葉です。お持ちの方はお開きいただいて、お持ちでない方はスクリーンをご覧ください。ヨハネ1章5節、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。いよいよ来週はクリスマスを迎えますね。イエス様が私たちのためにこの世界に生まれてくださった日です。毎年私たち12月になりますとクリスマスを待ち望んで、そして喜び祝いますけれども、実はイエス様がお生まれになったのは正確に何月何日であるのかということは定かではありません。ですがクリスマスがこの12月になったのは、今日読みましたこの御言葉と大きな関係があります。イエス様が生まれたことによって闇の中に光が輝いて、そして闇はもはや力を失い消えていく運命となった。この素晴らしい出来事をこの12月という時期がよく表しています。冬至と大きな関係がありますね。毎年12月21日もしくは22日、今年は21日になりますけれども、冬至がやってきます。冬至は1年の中で最も日が短い日です。つまり冬至の日に私たちは物理的に最も暗い日を過ごしますね。しかし同時にこの日は私たちに一つの終わりを告げ知らせます。それは闇の終わりです。この日を境に日は長くなっていきます。そして闇は徐々に消えて光が広がっていく。このことにクリスマスが大きな関係があります。イエス様の誕生、クリスマスはまさに私たちの闇に終焉をつける日だということです。私たちは朝と夜に生き、そして光と闇の中で生きていますけれども、同様に目に見える光や闇だけではなくて、この光と闇は私たちの内面にもあるということを私は知っていますね。嬉しいこととか満足していることとか生き生きしていることとか、光り輝く時もあれば苦しい時、悲しい時、闇の中を通るような日だってあります。そして私たちが生きているこの世界では、私たちの日常を明るくしようとすることがたくさんあります。しかしこれらは永遠ではないですね。一時は私たちを明るくしてくれますけれども、いつまでも続くわけではありません。燃える松明の火がいつか消えてしまうように、そして消えた時には再び来る暗さというのは以前にも増して強く感じたりもします。ですがイエス様の光は消えないと。そしてイエス様の光は私たちのうちに灯った時に、それはほのかに灯るような小さな光でありますけれども、それは日に日に私たちの心の中で大きくなっていき、広がっていき、そして私たちの隅々を照らしていく。まさに冬至が始まって1年の中で日がどんどん長くなっていくかのように、私たちのうちに降りてきてくださったイエス様は私たちの闇をどんどんどんどん照らしていってくださる。そのような本当に楽しみにあふれるクリスマスですね。私自身、神様によって自分の暗い闇が照らされた経験多くあります。昨年特に神様の大きな取り扱いを受けた出来事がありました。 ご存知の方も多いと思いますけれども、私の両親は今から25年前の1995年に、宣教師として韓国から日本に来ました。ある日ですね、突然、お父さんとお母さんは日本に神様のことを伝えに行くと、だけどお兄さんとひむちゃんは連れていくことはできないよと、まあ、告げられて、あまりにも突然の知らせではありましたけれども、驚きました。本当は、家族ビザを申請して、認可されたら行くという計画だったようですけれども、それまでの時間を惜しんで、両親は2人で、そして私たち兄弟は、母方の祖母に預けられて日本に、両親は行ってしまいました。小学校に入学して間もなかったので、両親がいなくなったということは私にとっては大きな衝撃でしたね。本当はすぐにでも家族全員で日本に移住したかったけれども、まあ、家族ビザがなかなか下りなかったので、そのため両親はこう3ヶ月ごとに旅行のビザを使って行ったり来たりしていました。そしてビザが出るまでの間、私とお兄さんと、そして母方の祖母が2人を面倒を見てくれました。およそ1年間その生活は続いていきました。この時に祖母と会ったことを、いつか就任説教の時ですかね、お話ししたことがあったなと思います。祖母は韓国古来の儒教思想を強く持っていて、次男である私に対しては特に厳しかったですね。食卓に上がる食べ物が違ったりとか、話しかける口調が違ったりとか、しましたけれども、しかし、決定的に、私を悩ませたのは、他のことでした。それは祖母から根も葉もない疑いをかけられて、暴言と体罰を受けたことでした。なぜ私のお金を取ったんだとか、私のものをどこに隠したんだと、私を疑ってですね、私は一生懸命誤解を解こうとしましたけれども、祖母の疑いと仕打ちは日に日に大きくなる一方でした。誰にも打ち明けることができない。そして小学校1年生の時に両親がいないということで、非常に辛かった記憶があります。ですが1年後の1996年、家族ビザが出まして、両親と一緒に日本に来ることができました。祖母と離れることができたことは一つの安堵でありました。ですが、この祖母との間にあったわずか1年間の出来事でしたけれども、この出来事が私の人格に大きな闇をもたらしましたね。祖母から離れた後も祖母から受けた数々の記憶に苦しみました。特に祖母に対する怒り、憎しみ、これは日に日に大きくなっていきました。許せないという思いが心の深くにありました。私が中学生の時、祖母が危篤になりました。最後の時に家族に連れられて、韓国の病室に祖母に会いに行きました。その時私は、もしかしたら祖母は実はあの時のことを後悔していて、最後に私に謝ってくれるかもしれないと、そのようなかすかな希望を持って祖母の病室に行きました。ですが、私に会った祖母はもはや私が誰であるかすら覚えていませんでした。結局祖母とは和解することができないまま、祖母はこの世を去りました。祖母は亡くなりましたけれども、それでもかつての祖母の姿が私の頭の中に頻繁にそれからも現れました。特に毎週の礼拝の主の祈りの時には必ず浮かびました。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと祈る時、 必ず祖母の顔が浮かぶのです。許したくても許せない、いや許したくない、まあ、そのような複雑な心境で長い間主の祈りを祈っていたなと思います。ですが今振り返ると神様はこの毎週の主の祈りを通して私がこの痛みと向き合うことができるように、そしてこの痛みをこの闇を照らすために取り扱ってくださっていたのだなと思います。少しずつ少しずつだったと思います。私の心の闇を主は照らしてくださいました。ある日神様は驚くような形で私の闇を照らしてくださいました。祖母との出来事があってから20年の月日が経とうとしていた時です。その日私は東京キリスト教大学の授業で認知症について勉強していました。そしてその授業中に書かれていたある言葉に心が奪われました。驚きましたね。そこにはこう書かれていたんです。認知症には物取られ妄想の症状がある。認知症には物取られ妄想の症状があるって書かれていたんですね。それを読むとすぐに祖母の姿が頭に浮かびました。そしてこの言葉で全ての過去の出来事がつながりました。私は意図せずその場で涙してしまいました。そしてこう思いました。そうか、あれは病気だったんだ。あの言葉と仕打ちは悪意からじゃなかったんだ。僕が悪かったんでもなくて、おばあちゃんが悪かったんでもない、あれは病気だったんだ。そしてその時不思議な体験をしました。今までとは全く違う思いが私の心の中に湧いてきました。もしかしたらおばあちゃんを許せるかもしれない、そう思いました。その日からも主のお祈りの時には必ずおばあちゃんの姿が出てきましたね。ですが以前とは変わったことがありました。それはおばあちゃんの顔が浮かぶたびに、神様許せるようにしてください、そのように祈るようになったということでした。これは大きな変化でしたね。今まで一度もそんなことを思ってなかったですからね。自分でもそう思えるということが不思議でした。ですがまだ許しきれなかったですね。なぜならおばあちゃんが病気で悪意からそうしたわけじゃなくてということは理解できたんですけれども、その受けた痛みっていうのが依然と自分の中に残っていて許しきることができなかったわけです。去年の出来事でした。体調を崩してお休みをいただいていた時のことでしたね。私は自分の信仰の原点はどこにあったんだろうかなと振り返っていました。そして自分が今までどのように信仰の歩みを行ってきたか振り返る機会を持ちました。私はクリスチャンの家庭に生まれまして、高校2年生の時に信仰告白をしました。今までその信仰告白の時を一つの自分のこの信仰の起点だというふうに思っていたんですが、この時は本当に 私が神様と人格的に出会い、本当に心から神様を信じたのはいつだったんだろうと、まあ、そのように考えるようになったんですね。そして、過去を少しずつ、遡りながら振り返ってみました。そしてこの時に本当にまた不思議な体験をしました。驚くようなことがありましたね。私が初めて心から神様を求めて切に祈ったのはまさに小学校1年生の時だったんですね。そして毎日怯えながら縮こまっていた私の心に生きていく力と希望を与えてくれたのは教会学校の先生たちの聖書の話でした。特にお兄さんたちから売られてエジプトで奴隷になったヨセフの話は本当に大きな希望になりました。主がヨセフと共におられたっていう言葉が私にもあるんじゃないか、私にも主が共にいてくださるんじゃないか、まあ、そう本当に心から信頼して神様を求めていましたね。そして教会学校の先生たちはそれだけではなくて私を子ども聖歌隊に招いてくれたんですね。思い出しました。あの時教会に行くことが楽しみで楽しみで仕方なかったですね。そして教会でみんなで賛美をすることが嬉しくて、本当に嬉しくて仕方なかったですね。あのどん底の日々の中でイエス様は私に会いに来てくださったんだ。あの苦しかった時だけれども、あの時私は本当に人格的にイエス様に出会わせていただいたんだなと、そう思いました。今までの振り返る祖母との時間というのは思い返すと苦しさ以外の何も覚えることができなかった、まさに私の闇でしたね。深い闇でした。しかしこの時だけは今までと違いました。この振り返っている時に私の心にあったのは怒りでもなく憎しみでもなく悲しみでもなく、この時私は心から神様に感謝していました。今まで感じたことのない不思議な気持ちでしたね。そして気づきました。神様は私を癒してくださっているんだな、神様がこの闇を照らしてくださっているんだなと、まあ、そのように思うことができた不思議な主の光の体験でした。本日読みましたヨハネ一章五節にはこのように書かれていました。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。光は闇の中に輝いていると言います。遠くから私たちを照らしているのではなくて闇の中に輝いている、闇の中に降りてこられた光です。クリスマスの主イエス様は闇の中に来てくださって、闇の中で輝く光なのだとおっしゃいます。そうです、主イエス様は私たちの闇の中で輝いてくださいます。私たちの闇を照らしてくださるということです。私たちのうちには闇がありますね。私も祖母との闇を主に豊かに取り扱っていただきましたけれども、いまだに私のうちには闇があると思います。これは全ての人間そうかもしれません。しかし続く御言葉でこう語りますね。闇は光に打ち勝たなかった。 闇はすでに敗北宣言を受けたということです。私たちのうちにはいまだに闇がありますけれども、この闇は消えていくことが決まっていると神様は約束してくださいます。なぜなら闇を消し去る方、闇を照らしてくださる方が私たちのもとに来てくださったからだということです。私たちの過去の痛み、後悔、どうにもすることのできない未だ私たちのうちにある闇を主が照らしてくださるという約束です。いや、私には、いや私は神様から遠い人間なのでと思っている方がいらっしゃいますか。クリスマスの時にイエス様がお生まれになった時、イエス様のもとに招かれたのは王でもなく、偉い宗教学者でもなく、政治家でもなく、金持ちでもありませんでした。自分が清いと思っている人間ではありませんでした。むしろクリスマスの時にイエス様のもとに招かれたのは身分の低い夜間労働者の羊飼い、そして遠い遠い東の国から長旅を続けてきた星の博士たちでした。彼らは社会の端の端にいる人たちでした。イエス様の誕生に招かれたのは、実はイエス様から最も遠いとされている人間たちでした。そうです、クリスマスは神様から遠かった者たちが近くされる時なんですね。いや、私にはと思っているあなたにこそ主イエス様は招いてくださっています。そしてそんなあなたにこそ主イエス様は豊かに心を照らしてくださいます。特に聖書の御言葉を通して照らしてくださると思いますね。御言葉によって私たちに気づかせてくださる、そのような主の恵みだと思います。先日森の学園の聖書の授業がありまして、ここでもこのヨハネの一章五節の御言葉から授業をしました。授業後にですね、いつも子どもたちがリアクションペーパーといって、感想とか気づいたこととか、質問とかそういうのを書いてですねくれるんですね。これがすごいんですよ。本当に面白いしユニークだし、例えばイエス様は貝場桶に寝かせられたっていう話を先週ちょっとしたんですけど、面白い、ね、応答があったんですよ。ある学生が、貝場桶じゃなくて羊の上に置けばよかったのにって言うんですね。そしたらふかふかでいいじゃんって言うんですね。ああと思いましたよ。あ、なるほどなと思いました。そして天国に行ったらイエス様に聞いてみてと言いましたけども、本当にすごい応答を書いてくれるんですよね。何よりも教えられるんですよね。本当に教えられます。授業中は私たちが彼らの先生ですけども、授業後は彼らが私の先生です。このような素晴らしい学園があること、そして本当に素晴らしい先生たちに囲まれていることを感謝し、そして豊かな恵みだなと思いますね。それでその授業の中でですね、ヨハネの一章五節の御言葉に触れて、ある学生がこんな応答を書いてくれました。小学生の子でしたけれども、誠実な応答でしたね。紹介しますね。僕が思ったのは心の中のことです。闇は悪魔のささやき、光は神の御言葉。悪魔のささやきに神の悪魔のささやきは神の御言葉に負けます。僕もそんな心になりたいです。 こう書いてくれました。授業を終えて、執務室に戻って応答を一つ一つ見ながら、そしてこの言葉に出会って、イエス様が本当に今も私たち一人一人の心を照らしてくださっているんだ、そう思いました。悪魔のささやきは神の御言葉に負けます。この言葉に私自身改めて確信をもらいました。何よりも僕もそんな心になりたいですという告白に心が震えました。清らかで誠実な願いに深く感動し、そしてこのような心を与えてくださった神様に感謝しました。私たちもそんな心になりたいですよね。なりたいなと思いますね。なれますよね。なれますよね。だってイエス様の光は今も私たちの闇の中に輝いておられる。なれます。そしてその光は全ての闇に勝った光だ。きっとなれるはずだ。イエス様は約束してくださった光です。少しずつ、少しずつですけれども、必ず私たちの心を照らしてくださる主の光、長い道のりです。ですがこの光は私たちのすべてを照らす光だと言います。私たちの隅々まで、私たちのあらゆるところまで、すべてを照らす光が今も私たちのうちに光っています。感謝して、期待して、そして主と共に歩む道を楽しみながら歩んでいけたらなと思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたは暗い私たちのうちにまばゆい光を送ってくださいました。もう苦しまなくていいんだよ、もう悩まなくていい、もう過去の後悔やあの苦しかったことを取り返そうとして必死にならなくていい、そのような私たちの苦しみをあなたは自由にしてくださいました。癒してくださいました。神様、感謝いたします。そして今、光り輝いているあなたの光は私たちのうちでますますますます輝いていく光です。冬至の日に最も暗かった日が終わりを告げ、どんどんどんどん明るくなっていくように、私たちのうちにある主イエス様の光もこれからますます輝いていくのだと、そう信頼します。そして喜びます。そして主と共に歩みながら主の豊かな取り扱いと癒しに期待いたします。神様、あなたが私たちを照らしてくださいました。ですからどうか私たちもこの世界を照らすことができますように力をお与えください。今世界は闇に包まれています。しかしこのどんな暗闇であっても打ち破る主イエス様の光を私たちが受けているのですから、この暗闇の中でも主に生かされている喜び、感謝、使命、どうぞ生きていくことができますように導いてください。破格のあなたの恵みを心から感謝いたします。 私たちのために天から降りてきてくださり、心を照らしてくださる主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。応答の賛美を主に捧げましょう。教会福音賛美が75番です。ご無理でない方はお立ちになって共に主に賛美を捧げましょう。
どうぞお座りください。それでは転入式を執り行いたいと思います。中村咲さん、鈴木優香さん、飯島博文さん、飯島恵美子さんの4名ですね、前の方にいらしてください。もうちょっと寄っても大丈夫です。あ、いいですよ。モニター気にしないで大丈夫です。はい。第一礼拝では3名の方の転入式がありました。牧茂子さん、 山岸信義さん、山岸秀子さんご夫妻3名の転入式がありましたけれども、この第3礼拝では中村咲さん、鈴木優香さん、飯島博美さん、飯島恵美子さんの4名の転入式を執り行いたいと思います。それではまず使徒信条ですね、会衆にいらっしゃる皆様と共に告白したいと思います。スクリーンの方出ますので、使徒信条を共に告白をいたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信ず。アーメン。この4名の方々は長老会の承認を得て、今この場へと立っております。それでは4名の方々に誓約をしていただきたいと思います。あなた方は共に告白をしたこの信仰告白を告白しますか？あなた方はこの教会の会員になり、会員にふさわしい生活をすることを志しますか？はい、志します。はい、ありがとうございます。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、今日この喜ばしい時を迎えられて感謝いたします。中村咲さん、鈴木優香さん、飯島博美さん、飯島恵美子さんの4名の兄弟姉妹をこの神の家族へと加えてくださったことを感謝いたします。ここまであなたがそれぞれにたくさんの恵みを注いでくださって、導いてくださったことを感謝いたします。これから主にある兄弟姉妹として、家族として共に歩んでいこうとしておりますから、どうぞあなたがさらなる豊かな恵みを持って満たしてくださいますようにお願いいたします。そして、大いなる交わりをあなたが喜んでくださって、そしてその交わりを通して私たちも大いに楽しんでいくことができますようにお導きください。喜ばしい家族の群れが増えるこの日を迎えられたことを感謝いたします。私たちの唯一の愛する救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、では、会衆の方をこう見ていただいて、皆さん拍手で、お迎えいたしましょう。歓迎いたしましょう。はい、よろしくお願いいたします。それぞれ、各会に所属しますので、各会で、お交わりをしていただければと思います。はい、それではお席にお戻りください。では紹介予告をひむちゃん先生にしていただきます。
それではご無理でない方はお立ちいただきまして、唱詠を賛美いたしましょう。
Thank you.
祝祷いたします。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。仰ぎ恋願くは私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主の光によって照らされ、変えられ、癒され、生かされていく回収一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。これにて第3礼拝を終わりにいたします。